今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ジェイソン流お金の増やし法改訂版は、厚仕切りジェイソンが自身の投資経験を土台に、資産形成の基本をできるだけ単純な手順に落とし込んだマネー実用書きです。改訂版では真の餌の開始を踏まえ、制度が変わっても軸になる考え方は長期分散。積み立てである点を明確にしながら、これから投資を始めたい人が迷いにくい形でないよう整えています。特徴は、難しい金融理論よりも、投資以前の家計の整え法、資質の見直し、投資に回す原資の作り方に重点を置くことです。個別株の売買や高度なテクニックを教えるのではなく、インデックスファンドや ETF などを活用した再現性の高い運用を提案し、投資への心理的ハードルを下げることを目的としています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初になぜ投資しないのかというと、胃から始める意識改革、本書の導入は、増やしたい気持ちはあるのに行動しないのはなぜかという素朴な問いに置かれています。ここで狙っているのは、投資の知識不足以前にある思い込みの解除です。投資は怖い、損なわする。特別な人がやるものといったイメージが先立つと、預貯金だけで安心しようとしてしまいます。しかし、インフレや低金利が続く環境では、何もしないこと自体が長期的な機会損失になり得ます。著者はこの点を複雑な数字や専門用語よりも生活者の感覚に近い言葉で説明し、まずはお金の置き場所を変えるという発想を提示します。投資の世界を勉強してから始めるのではなく、理解できる範囲のシンプルな手段から始め、継続しながら慣れていくという順序をします。ここで強調されるのは、完璧なタイミングや高度な判断を狙うより、早く小さく始めることが合理的だという姿勢です。次に資産形成の第一歩は資質の可視化と削減。投資の前にやるべきこととして本書が繰り返し扱うのが資質の見直しです。収入をいきなり増やすのは難しくても、資質は今日から変えられるため、投資に回す原資作りとして最も効果が出やすい領域になります。ポイントは、節約を気合や我慢で続けるのではなく、まず現状可視化し、固定費を中心に構造的に下げることです。何にいくら使っているかが曖昧なままだと、改善の敵が定まらず結局続きません。著者は、生活の満足度を落とさずに削れる部分を探すという現実的な姿勢を取り、支出削減を資産形成のための仕組みに変える発想を促します。こうした家計の整備は、投資の成否以前に資金繰りの不安を減らし、継続投資を可能にします。投資リターンを大前に、毎月のキャッシュフローを安定させることが長期戦の土台になるという位置づけです。さらに長期分散。積み立てという基本原則を徹底する改訂版で強く打ち出される中心思想が長期、分散、積み立ての3原則です。市場の短期的な上下を当てることはプロでも難しく、初心者がニュースや相場感で売買すると、むしろ失敗しやすいという前提に立ちます。その代わりに時間を味方にし、対象を広く分散し、定期的に買い続けることで判断ミスの余地を減らしながら資産形成を進める方針を示します。これは投資をイベントではなく習慣にする考え方であり、積み立ては価格変動を平均化しやすい手段として理解されます。分散は、特定の銘柄、役に見かけないための保険として位置づけられ、長期は複利と市場成長の恩恵を受けるための条件になります。新NISAなど制度の枠組みが変わっても、この原則自体は変わらないという説明は、制度や商品に振り回されがちな初心者にとって同票になります。派手さはない一方、再現性と継続性を最重要視した設計です。そして、インデックスファンドや ETF 中心のシンプルな商品選択、本書は初心者が迷いがちな商品選びを、できるだけ単純化します。個別株のアテッコや高コスト商品に踏み込むより、広く分散されたインデックスファンドや ETF のような仕組みを軸に、低コストで市場全体の成長を取りに行く発想を推奨します。具体的な銘柄名に触れられることもありますが、重要なのは特定商品そのものより幅広い分散とコスト意識という基準です。コストは長期では効いてくるため、信託報酬などのランニングコストに目を向ける姿勢が示されます。また、積み立て設定などを自動化できる部分を増やし、意識から似たらず継続することが、初心者の失敗を減らす現実的な対策になります。さらに、ポイント投資のように小さく始められる手段に触れることで、最初の心理的で意向を下げる工夫も読み取れます。商品選択の複雑さに時間を使うより、早く適切な枠組みを決めて、淡々と続けることに価値があるという整理です。最後に資産形成は人生の自由度を上げる手段である。 本書はお金を増やすこと自体をゴールにせず、資産形成を人生の選択肢を増やすための手段として捉えます。節約も投資も好きなことを我慢するためではなく、将来の不安を減らし、時間や働き方の自由度を高めるために行うという意味付けです。この視点があると短期の損益に一喜一憂しにくくなり、長期投資を続ける精神的な支えになります。加えて、借金を一括りに悪とせず、目的や条件によって良い借金と悪い借金があるという整理にも触れ、家計判断の解像度を上げます。投資の方法論だけでなく、お金との向き合い法、行動を継続するための心理面のハードル下げが含まれている点が、単なる商品解説書と異なるところです。結果として、毎月の行動を整え、無理のない範囲で投資を積み上げることが、生活の安定と将来の選択肢につながるというストーリーで、全体が貫かれています。結論として本書は、高趣味経験者や、何から始めればいいかわからない人、貯金はしているが増えないことに不安を持つ人に適しています。得られる実利は、投資を始める前段の家計整備から長期分散、積み立てという王道の方針までを一冊でつなげて理解できることです。特に、商品選びや相場の読みといった難所を最小化し、インデックス中心の運用と自動化で継続しやすい形に落とすため、最初の一歩を踏み出す助けになります。一方で、個別株分析や高度な運用戦略を求める読者には物足りない可能性がありますが、それは本書の狙いが初心者の脱落を防ぐ設計にあるためです。類書と比べて目立つのは、制度や専門知識を詰め込むより資質の見直しと継続業動の設計を重視し、誰でも再現できる単純さを優先している点です。信頼さを意識しつつも、制度が変わっても通用する原則を中心に据えているため、入門書としての寿命も比較的な外タイプの一冊と言えます。ご支援いただける場合は、あつしきりジェイソン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。